マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第183回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。ここ最近ですね、この番組をダウンロードしていただくところでかなり時間がかかってしまっている、もしくはもうダウンロードができないという現象が起きておりまして、まあ、皆さん大変ご不便をおかけして申し訳ありません。申し訳ありませんって別に私が悪いわけじゃないんですが、ですね、ちょっとサーバー関係でいろいろ負荷がかかっているので調整をしたりとかですね、いろんな場所に置き換えたりとかして試しているんですが、ちょっとなかなか今厳しい状態でして、ちょっとこれまたエンディングでもねお話したいと思いますが、ちょっと今対応を取ろうかと思っていますので、ちょっと今しばらく、お待ちいただければと思います。今回はですね、またちょっと前回に続いて地味な話をしようかと思っています。まあ、今までサーフェスだとかいろいろ話をしてですね、割と派手なことを言ってたつもりなんですが、今回お話しするのはバックアップの話です。またバックアップの話かと。バックアップ好きだね木澤さんねって言われそうなんですが、結構ねやっぱり私も気にしてるネタの一つでして、今までねバックアップ関係いろいろお話をしました。で、最近ですと Windows 8のファイル履歴機能というところで、まあ、そこら辺でバックアップがより簡単にお手軽にできるようになりましたという話をさせてもらったんですが、まあ、そのお話をした時にですね、結構あの後皆さんからご意見いただきまして、ある方からですね、ある方って誰だったっけとたくさん意見いただいてるんで、すいませんちょっと忘れちゃったんですが、まあ、何でもお任せでやるっていうのは分かりましたと。でももっとシンプルにできないもんですかねっていうご意見いただきました。つまりね、何でもお任せっていうのはちょっと気になると、なんか不安だなっていうところがあって、実際何をやってるか分かって簡単にコピーができる方法、バックアップが取れる方法ってねないですかねという話をいただいております。まあ確かにねご指摘の通りでしてですね、私もそれ気になってるものの一つであるんですね。まあ、Windows ってバックアップ、例えば、この前のファイル履歴機能にしても、Windows 7の従来のバックアップ、マイネティバックアップから流れてる、バックアップの流れなんですが、それとかあとは、まあ、最近なんかもうサポートが終わっちゃうらしいですけど、ノートのゴーストとかですね、アクロニスのトゥルーイメージだとか、まあ、そういったいろんなバックアップソフトがあるんですが、それってバックアップできたけどちゃんと戻せるんだろうかとか、どんな仕組みで動いてるかわからないんで心配だとかね、そんなね、心配を持たれる方ね結構おられると思います。まあ、私もその中の一人なんですね。本当に大丈夫かいと。まあ、実際ね製品で出てるから大丈夫なんでしょうけども、そんなところで、じゃあ他に何かあるかなっていうと、じゃあ従来の DOS プロンプトで動くコピーコマンド、あれでコピーすればいいじゃんとか、あとはエクスプローラーで普通にちゃんとファイルコピーすればいいじゃないかと、そういう方もおられると思います。と言ってもやっぱりある程度自動的にやりたいなというのはですね、まあ、バックアップですから自分の意識しないところで自動的に裏でやってほしいと、そういったこともあると思います。そこで今回お話ししたいのはロボコピー、ロボコピーという DOS プロンプト、もしくはパワーシェルで動くコマンドの話です。地味ですよね。地味なんですが、このロボコピーについてお話したいと思います。まあ、ロボコピーって言いましてもここ最近出たわけじゃなくてずっと前から出てるコマンドなんですが、まあ、今更そんなこと話されてもね知ってるよという方もおられると思いますが、こういう話するとですね、たまにね初めて聞きましたロボコピーなんていうのがあるなんてっていう方がね、まあ、何人かおられるんですね。まあそういった方のためにもですね、まあ、ちょっとなんか参考になればということでお話をさせていただきます。ロボコピーというのはこれ Windows のコマンドです。コマンドプロンプトとかね、文字だけのやつですね、コマンドプロンプトとかパワーシェルのね、シェルの画面とかでキーボードで入力するコマンドでして、まあ、実際これはファイルのコピーをするというコマンドです。このロボコピーというコマンド、正式にはですねロバストファイルコピーという機能です。ロボコピー、ロボコピーって聞くんで、私ずっとですねなんかロボットのように自動的にコピー取ってくれるコマンドかなと思ってたんですが、別にロボットじゃないですね。まあ、ロバストっていうのはね、堅牢性の高いコピーということで、まあ確実にね強力にコピー取ってくれますということで、でこれ対応してる OS はですね Windows XP 以降になるんですが、Windows Vista 以降、あと Windows サーバーで Windows サーバー2008以降には、標準で入っています。でそれ以前、例えば Windows XP だとか Windows Server 2003とか、そこで使いたいという場合はリソースキットというのをマイクロソフトからダウンロードしてもらって、使うということになります。さてではこのロボコピー、まあ、どういった特徴があるかといいますと、機能としてはファイルをコピーするコマンドです。 ロボコピーってやってファイルのコピー元コピー先ってやってファイルをコピーすると、基本はそれなんですね。でさらにその特徴っていうのがファイルコピーだけじゃなくて、まあ、フォルダのコピーもしてくれる、まあ、それ X コピーとかもね普通のコピーでできるんじゃないかという話があるんですが、もちろんそれもできるんですが、さらにですねこのファイルのコピーというのをフォルダ同士の同期を取ってくれるって言うんですね。でこれがその、まあ、今回お話しするバックアップというところで使うところになるんですね。つまりこのコピー元とコピー先のファイルの状態を同じ状態にしてくれる、そういった機能です。例えばそのコピー先にコピー元にない余計なファイルとかフォルダがあったら消してしまうんですね。それで同じ状態に保つということをしています。またコピーするファイルやフォルダの中で除外したいものがあると、例えば拡張子がバック BAK バックアップファイルだとか、あとフォルダでもね作業用で、まあ、別にこれコピーなんかいちいちしたくないよという場合についてはですね、こういう内容の条件のものはコピーしないでくださいという指定もできます。あとねこういったね機能もいろいろ充実してまして、例えば日付の指定もできるんですね。例えば何日前のフォルダファイルはコピーしない、もしくは何日より後のファイルやフォルダはコピーしないとか、あとは何年何月何日より前のフォルダやファイル、もしくは何年何月何日より後のフォルダやファイルはコピーしないとかですね、そんな細かい指定もできるようになっています。さらにですねコピーするフォルダの名前の長さですね、従来のコピーコマンドとかロボコピーの古いバージョンとかですと、このコピーするファイルのフォルダの指定の長さですね、文字列の長さ、これが256文字までだったんですね。今はですね非常にこの長いパスが使えるということで32000文字、まあ、32000文字もこんな長いファイルネームっていうかフォルダの階層があるかっていうのはあるんですが、実際32000文字ぐらいまでのファイルフォルダの指定ができます。それとさっき堅牢性が高いと言いました、非常に強力なコピーをしてくれるというのがありましたが、これコピーが仮に失敗しましたと、失敗してもですねリトライ再度挑戦することができます。でこのリトライというのが標準ではですね100万回までトライすることができます。このリトライの間隔、これがね30秒間、だから1回なんかファイルコピーして失敗したら30秒待ってもう1回挑戦してくれると、そういったことが標準でできるようになっています。でもちろんここの数字もですね変更できるようになっています。でもさらにこのいろいろ指定の仕方によっては、例えば長いファイルコピーしたんだけどエラーで止まっちゃった、でまた最初からコピーするのちょっと時間かかるななんていうことがあると思います。このねファイルコピーしてるこのファイルのコピーの途中から再開すると、そんなこともねできるようになっています。さらにですねこのファイルコピーなんですが、一つのマシンのハードディスク同士の中でもコピーできますし、ネットワーク越しの別のファイル、例えばサーバーのファイルだとかネットワーク上の別のマシンの共有フォルダだとか、そこの間同士もですねコピーができるようになっていまして、で実際の例えばドライブして、例えば Z ドライブにドライブを割り当てるとかね、そんなことしなくても実際のマシン名、例えば円マーク2つつけて IP アドレスつけて円マークで共有フォルダ名指定してとかですね、そんなネットワークの、まあ、もちろん相手がファイル共有できているという条件があるんですが、まあ、そんな風にしてですねネットワークのパスというのも直接指定ができます。まあ、NAS にファイルコピーしたいとか、ファイル共有している Mac ともコピー取りたいとかですね、そんなこともねできるようになっています。ただそんな風にしてネットワーク越しにコピー取ると言っても、使い方によってはまあ個人でね本当に自分の部屋の中でコピーする分にはいいかもしれませんが、例えば会社で使うだとかそういう時にファイルをコピーするのに一気にガーッとコピーしてやると、その待機幅っていうんですかね、まあ、今回のこのポッドキャストの配信と同じような感じで非常に大量のデータを使ってしまうと他のネットワークに影響してしまうとか、そんなこともあると思いますので、そこの、ね、制限がかけられるようにもなっています。例えばコピーできる時間帯の指定、何時何分から何時何分までの間だけコピーができますよとか、そういった時間帯の指定もできます。まあ、例えば営業時間帯ですね、9時から5時まで、いや5時は営業時間じゃなくて大体もっと遅いだろうと、もう皆さんおっしゃりたいのは分かりますけども、まあ、じゃあ仮に10時だとしますかね、営業時間がね、10時までは仕事頑張ってるんでそんな待機使うんだと、でバックアップは夜中にやりたい、例えば夜中の1時から朝の6時にかけてゆっくりやってくださいという時とかですね、こんな夜中にゆっくりコピーしてくださいとか、そういった時のためにコピーできる時間帯を指定することもできます。またそれ以外の時に例えばそのコピーコマンド投げても、いや今みんな使ってるから忙しいからやらないよということでコピーしないとかね、そういうこともできるようになっています。またこのネットワークの転送量ですね、実際コピーってネットワーク系でどういう単位でコピーしてるかというと64KB、64KB のブロックでコピーをどんどんしてるんですが、 その64キロバイトごとのコピーの間隔、これをですねミリ秒単位で指定することができます。ですからもうネットワークの帯域ドーンと使っちゃってるっていう時は、ここの値を長めにとってちょっとずつコピーすると、全体として時間がかかってしまいますけども、ネットワークの帯域としては低く抑えることができるということになります。例えばだから、例えば営業時間内でもそのちょっとずつコピーするんだったらみんなの迷惑がかからないだろうとかですね、そんな調整をすることができます。さらにこのコピーですね、コピーというのは、さっきファイルの同期を取ってくれるということも言いました。何でもかんでもですね、ロボコピーコマンドを実行した時にコピーするわけじゃなくて、変化のあったファイルだけをコピーしてくれるわけですね。ですから最初の1回目はコピーたくさん取ります。時間はかかるんですが、次からは本当に変化した部分だけ、差分だけコピー取ってくれるんで、そんなに時間かからないということになるんですが、このコピーもファイルの変更回数、前回コピー取った時から何回変更したらコピーするとか、例えば1回や2回変更しただけだといちいちコピーしませんと、例えば 3,4 回コピーして、例えばじゃあ5回以上変更したらやっとコピー取りましょうとかね、そんな変更回数を指定することができます。また変更した後に何分経ったらコピーしましょうと、例えば変更が頻繁に行われる場合はいちいちコピー取って大変なんで、この変更が終わってから5分間変更がなかったらじゃあコピーしましょうと、そんなことをもして、この全体の、ね、コピーする時間とか効率を、ね、上げるように、もしています。そこら辺の、ね、細かい指定もできるということになっています。それまでいろいろコピーが取れて、いや本当にコピー全部取れたのかなと心配だなという方もおられると思います。もちろんですね、コピーがどんな風に取られたかというのをファイルとして出力する機能もあります。これログファイルとして出力するということで、実際ファイルコピー取りましたと、取ったんだけど、例えばこのフォルダに関しては変化がチェックしたんだけど変更がありませんでしたのでコピーしませんでしたとか、この部分はファイルが新しくなってるんでコピーしましたとかですね、もちろん失敗しましたっていう記録も含めて、全部記録が取られるようになってます。ですからこう気にされる方はですね、気にされる方っていうか、よくもうシステム管理者とかいう方もおられると思いますが、ちゃんとファイルがコピー取れたかなっていう証拠をですね、このログファイルということで後で確認することもできます。そこまでこう、ざっとお話をさせていただいたんですが、こういう感じでですね、ロボコピーコマンドっていうのはただのファイルをコピーするというものだけじゃなくて、いろんな条件を設定しながら、代表的な使い方としてはコピー元とコピー先を同じ状態に保つとかですね、そういう使い方もできます。もちろんコピー先を消さないで、どんどんファイルを貯めていくとか、あと移動させてしまうとかですね、そんな利用方法もできますんで、ちょっとそれは皆さんのこう使い方によってですね、考えていただければなと思います。例えばどうでしょうね、iPhone で撮った写真を iCloud のフォトストリームで、ファイルを同期します。で、例えばファイルで同期したフォトストリームの内容をスカイドライブの共有フォルダに入れますというと、 iPhone で撮った写真がスカイドライブで共有できるとかですね、そんな使い方もできます。っていうか私もちょっと試したりしてますが、そういった応用方法とかもありますんでね、ちょっといろいろ考えていただけると、結構有効に使えるんじゃないかなと思っています。そんなところで、今いろんな指定ができます聞いただけで、いやしかもコマンドラインでしょと、なんかめんどくさそうだなと思われると思います。確かにね、人によってはめんどくさいなと思うんですが、じゃあ簡単に使うにはどうしたらいいかということをですね、ちょっと話したいと思いますが、さっき言ったコマンドプロンプト立ち上げていただいてから、ロボコピー ROBOCOPY というコマンドを打っていただいて、スペースを押してコピー元のフォルダーで、スペースを押してコピー先のフォルダースペースをして、ここでオプションがあります。スラッシュ MIR ミラーリングスラッシュ MIR というオプションをつけていただいて、エンターキーボンと押すと、そこでもファイルのこのフォルダー同士の同期を取ることができます。それだけでできるんですね。で、例えばじゃあこれを定期的にやりたいとか、いちいち入力しないでやりたいって時は、例えばバッチファイルにして定期的にこのバッチファイルを叩くとか、あとは Windows のタスクスケジューラーにこのバッチファイルを登録して指定をしてもらって、例えば1時間に1回同期を取るとか、1日1回でもいいですね。そんな使い方あると思うんですが、そういった時間指定でコピーを取ってもいいと思います。もちろんタスクスケジュールで動くんで、ログアウトした状態でもですね、パソコンの電源が入っていればコピーすることができます。そんなことでちょっとお話をさせていただいたんですが、このロボコピーコマンド、ぜひですね、地味なお話ではあるんですけども、非常に便利で、かつその自分の大切なデータをですね、きちんと取っておきたいという方にですね、非常に有効な手段だと思いますので、ぜひ使っていただければなと思います。 で私どうしてると、ね、今まで散々あのファイルの履歴機能だとか説明しておきながらまさかこれ使ってんのと言われるとですね、使ってます。まあ、別にファイルの履歴機能をね疑ってるわけじゃないんですが、ちょっとですねまだあれ不具合があるようでして、いろいろとこう確認したり問い合わせをしてるんですが、一部のファイル、おそらくね長いファイルネームファイルがあると途中でエラーになっちゃってたんですね。あの Windows 8のファイル履歴機能なんですが、それでですね今うまくいってるとこはいってるんですが、コピー取れない部分は取れてないという事象があります。でこれ今ちょっと問い合わせをしたりいろいろ調べてるとこなんですが、まあ、そういったところもあって一応用途としては足りてるんですが、ちょっとファイルは別にコピー取りたいなということで、別のハードディスクにはですねこのロボコピーコマンドを使って私のドキュメントだとか、まあ、プログラムのソースだとかですね、そういったのを別のハードディスクに定期的に取っています。このロボコピーコマンドを使ったバッチファイルを作ってタスクスケジューラーで1時間に1回動かしています。ですからね、1時間に1回になるとハードディスクがガーッと回り始めるんですね。回ってるのはいつでも回ってるんですけども、まあ、あの1回目はねかなりコピーに時間かかりましたけど、次からですね、まあ、一応舐めてはいるんですが、そんなほどあの負担にはなっていないです。まあ、そういったことでですね、あのこのバックアップに関してはいろいろね、市販の便利なソフトいろいろあります。まあ、それを使ってもいいともらってもいいんですが、どういった方におすすめかというと、そういったソフトはね不安だと、なんかまとめて自分の知らない形式でコピー取られてるけど、これ本当に戻せるわけ大丈夫なのと、いざ戻そうって時にエラーですって言われたらおしまいじゃんという考えの方もおられると思います。でコピーした先のファイルはもうそのまますぐ使えた方が安心だっていう方もおられますよね。あととにかくバックアップだとかなんとかってこんな焦ってる時になんとかいろいろごちゃごちゃやりたくないと、このドライブのこのフォルダに同じものがコピーされてるならそれすぐ持ってきたいって、ファイルコピーで戻したいとかいう方おられると思います。まあ、そういった方にはですねすごく安心して使える方法じゃないかなと思っています。俺はもう Windows と差しの勝負がしたいんだという方で、もう1対1でやりたいんだっていう方はですね、もうぜひロボコピーコマンドを使っていただくとね、いいんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで、今回 Windows のコマンド、ロボコピーコマンドについてお話をさせていただきました。はい、第183回は、Windows のコピーコマンド、ロボコピーコマンドについてお話をさせていただきました。これ多分編集するんで時間もっと短くなると思うんですが、このコピーコマンド1個のためにですね25分喋ってますね。今回10分ぐらいで終わるかなと思ってたんですが、まあ、あんま余計なことばっかりダラダラと喋ってたんで、ちょっとねカットしたいなと思っています。さて、あの冒頭でお話ししました、この番組の配信についてなんですが、現在ですねケロログさんというポッドキャストの配信をさせてくれるサイトで、そこから配信をしています。こういったに、まあ、ポッドキャストの配信をね、させてもらっているところが、まあ、サービスとしてはですね、ケロログとか、シーザーとかですね、そういったサイトになります。昔はヤフーもニフィティもいろいろこういうのやってたんですが、どんどんどんどんこういったサービスやらなくなってしまいまして、で今ほとんどその無料でねできるというのがおそらくケロログとシーザーだけじゃないかと思います。まあ、ケロログさんはですね、去年ちょっと経営母体が変わったとかいうことで、まあ結構どういう状況になってるかわからないという状況で、実はそのこのケロログに配信データを置いてるんですが、その前でちょっとある別のところに置いてたんですが、そこでかなり私の番組のトラフィックがでかすぎるということで、制限をかけたら今度みんなダウンロードできなくなってしまったっていうここ数週間である話があって、結局今ケロログの方からまた配信をし直しているという状況にしてるんですが、それでもですねかなり遅いという状況になってます。なんか前回の番組でも20分ぐらいダウンロードに行く時間がかかっている方も、おられるということ でそこはちょっと今なんとかしようと思っています。であとですね、ここ の配信する時の実績ですね、配信のダウンロード回数とかですね、実はカウントを取っていまして、まあいろいろ事情があって、このカウント何回ダウンロードされたという数字はですね、まあいろんな事情があってね把握しておきたい事情がありまして、それが今ケロログさんの方では、そういった機能はあるんですが全然表示がされてないということで、一体どうなってるんでしょうかということをですね、今ケロログさんに問い合わせを出してるんですが、返事がありません。で返事がないんで、もう一回問い合わせをフォローの返問い合わせをしても全く返事がないという状態で、一体どういう状態になってんだろうと、 まあ、よく私冗談でね、実はもう無人になっててサーバーだけが勝手に稼働してんじゃないかとかねまあそれはまあ冗談ですけど、そんなねこともあって、ちょっとサーバーの変更をせざるを得ないかなというところと、まあ、あとはそのそれなりの、キャパシティを持った、サーバーでやらなきゃいけないなということで、今レンタルサーバーをですね、利用するということで今検討を進めております。でこの検討にあたってはですね、ポッドキャスター仲間の皆さんにですね、いろいろとアドバイスをいただいておりまして、今アドバイスいただいている最中なんですが、まあ、新しいちょっとレンタルサーバーのサイトをですね立ち上げて配信する形に変えようと今しています。ちょうど今そのレンタルサーバーセットアップしてですね、使えるかどうかというところをやってる、ちょうどお試し期間というところでやっています。まあ、そういうことで近々ですね、ここの配信サイトの URL が変更になります。ということで iTunes で iPod とか iPhone とかでお聞きの皆さん、ちょっとですねサイトの再登録をまたしていただくことになるかと思います。ちょっとそこはお手数なんですが、もし変更になりましたらですねご案内しますので、その時はよろしくお願いします。まあ、なんとかね安定してやりたいんですが、ただやっぱりねこういうのはさっきのイケロログさんのこと悪く言うつもりなかったんですが、これただでやらせてもらってますので、ね、これシーザーさんについてもそうなんですが、まあ、本当にそれに関してはですね本当に活動の場をいただけてるんでね、本当に感謝したいと思ってるんですが、やっぱりこういうのはちゃんとお金払わなきゃダメなんだなというのはね、最近思っています。というわけでちょっとねお金の負担が増えてしまうんで今、どうしようかなと。ちょうど私今ねサーフィス貧乏な状態ですんで、まあ、ちょっとそこもいろいろ考えていきたいなと思っています。よく他の番組の方がですねサーバー代サーバー代つってますけどね、あれ結構バカにならないんですよね。まあでもやっぱりちょっとそういった安定した状況で配信するようにしないといけないのかなと。おかげさまで大変多くの方にね聞いていただいてますんで、まあ、安定した配信をですねしていきたいなと思っております。まあ、って言いながらねサーブ今ごちゃごちゃいじってるの結構楽しくてですねもうそろそろでいいかなと思ってますけど、まあ、また話がね確定しましたらご案内したいなと思っておりますんでよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。